あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。さまざまな宗教のそのもとにある根源的なる神の教えが今幸福の科学で説かれています。大宇宙の創造主の名をエル・カンターレと呼び、人間の本質は創造主が作られた魂、私たちは魂を磨くために天生輪廻を繰り返し、この地上で肉体に宿り、さまざまな経験をしている、このように捉える人生観を霊的人生観と言います。この霊的人生観に目覚め、信仰に生きる人にとって、例えば苦難困難と言われる経験は単なる不幸な経験ではなくなり、悟りという名の幸福にまで昇華するきっかけになります。今日は実際に借金に苦しんだ経験を持つある信者の方の体験談をお送りします。霊的人生観に目覚めることによって何が変わっていったのか、どうなったのか、ぜひお聞きください。エル・カンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。貧病相、貧困、病気、争い、これらの問題は宗教に救済が求められる昔から変わらぬテーマでもあります。時に人は不遇な境遇に見舞われ、環境を嘆いたり人を責めたりすることがあります。しかし苦しみの中でこそ光に出会う瞬間もまたあるものです。今日の天使のモーニングコールは、夫が作った借金に苦しむ中で霊的人生観に目覚めた富山県在住の80代女性、陽子さんの体験談をお届けします。番組スタッフが直接お話を伺いに行きました。今ではお孫さんにも恵まれ、穏やかで幸福な日々を過ごしていらっしゃる陽子さんですが、結婚当時の写真を眺めながらその半生を語ってくださいました。お見合い結婚をしたのが23歳の時、ご主人は鉄道会社に勤務し、収入も安定していて人柄も優しい方でした。ただご主人には結婚前に明かされなかった秘密がありました。借金です。陽子さんのお話をお聞きください。
まあ早い話、ギャンブル依存症に近い感じで、私としたらもうそろそろ借金も返済できるようになったかなと思う頃、また新たにそれも額が100万200万とかという額なもんですから、それがもうなくなるっていうことがないんですよ。借金が、下の娘が小学校の時にお父さんもお母さんも働いてるのにどうしてこんな貧乏なのって聞かれたことあったんですよね。保育園に持っていく保育料すらどうして払おうかなって悩んだんです。もう辛くて辛くてね、やっぱり夫のせいで夫のせいでってばっかり思ってたんですよ。サラ金から朝早くから電話かかってくるんですよ。借金を返せ、金を返せ、金を返せっていう。サラ金に10件ほど借りてて、それがもう1000万以上の額になってたもんですから、さすがに私はその時点で離婚させてもらいますよって姑にそれを言ったんです。
返しても返しても終わらない借金地獄。さすがに離婚を切り出した陽子さんでしたが、義理のご両親が借金を肩代わりする代わりに止められたのだそうです。しかし状況は改善することなく、借金は膨らむばかり。結婚生活が21年を迎えたある日、さらなる悲劇が陽子さんを襲います。ご主人が心臓発作で突然亡くなったのです。後に残されたのは家族と借金。そんな暗闇の中で陽子さんは光を見つけます。幸福の科学の仏法真理に出会ったのです。
同じ職場でなぜかその人がすごく熱心にその読書されてる姿がすっごく気になって気になって、何を読んでおられるのって聞いたら幸福の科学の書籍だったんですけど、それで私にも読んでみるって言われて、何冊か本を見せていただいたりして、何よりも永遠のブッダ、あれがもう私には常に持ち歩いていた感じで、いつもどこかでこうして開いて読んでましたね。仏は背負えないものは与えないんですって。これはあなたの魂磨きの材料なんですって。人生は一冊の問題集だっておっしゃってますから、ああこれは私がやっぱり超えていかなきゃいけない問題だったんだなって、思えて、じわじわじわと霊的人生観が入ってきたような気がしますね。
永遠のブッダという経典を常に持ち歩き、ことあるごとに開いていたという陽子さん。また数ある教えの中でも特に、仏は背負いきれない荷物は与えないという仏法真理の一言を心の支えにしてきました。幸福のヒントという経典にある一節をご紹介しましょう。人生には心の揺れる時期が何度もあります。しかしこの世は魂修行の場であり、魂を鍛えるためにいろいろな出来事が起きるのです。したがって悩みの時期には、まず今は自分が成長している時なのだ、今自分には成長するための試練が与えられているのだと考え、そのことに感謝してください。仏はその人が背負いきれないような問題は与えません。そういう重荷は背負わせないのです。昔からそうです。本人は背負いきれない難題だと思うものであっても、仏の目から見るとその人にちょうど良いぐらいの問題なのです。霊的人生観に目覚め、借金苦の中で魂修行の意味をつかみ取った陽子さん。ご主人の死から数十年、幸福の科学で供養も済ませ、今はご主人の来世での幸福をただ祈るばかりだといいます。すべてを受け入れ、ご主人を責める心は消え去っていることがわかります。陽子さんは写真を眺めながら、ふと思い出したように、優しかったご主人の人柄を思わせるエピソードも語ってくださいました。
普段はとっても優しい人なもんですから、娘はとにかくお父さん大好き。お父さんが亡くなって焼却炉に入れられる時にその前に立ちはだかって、娘は燃やさないでと言って立ちはだかって、みんなを本当に泣かせた経験があります。
幾多の苦労を乗り越えてきた陽子さんの顔にはもはや苦しみの影はなく、穏やかな笑顔があふれます。最後に今の思いを語ってくださっています。
おかげさまで本当に心豊かに穏やかに幸せで過ごさせていただいています。でもこの苦しい時、いつも主は見守ってくださっていたなって、それは感じました。本当に主に愛されていたんだなって。どんなに苦しくても主はいつも与えてくださっていたなって、それは思います。だから今はもう感謝しかありませんね。
人生は一冊の問題集。陽子さんは自分に与えられた問題集が魂を磨くための最高の材料であり、主エルカンターレの愛であったことに気づきました。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。1988年に説かれた幸福の原点講義の一部です。
人間は自分自身の差が、あるいは自分自身のカルマ、自分自身の本質的な問題、こうしたものと必ず対決するようになっているんであります。それが20代に来るか30代に来るか50代に来るか60代に来るか、それは分かりません。その人自身の問題でありますが、必ずその人の人生にとって今世の課題となっているものと直面することになっておるんであります。必ずその人の魂の修行として起こるべきことはやがて起こってくるようになってくるんであります。そしてその時に裸の自分というものを嫌というほど見せつけられるんであります。常に人生に立派なこと、嬉しいこと、喜びばかりが来るのではなく、悲しみや苦しみもあるということに意味があるのであります。苦しみの中に実は人生の砥石がある。悲しみの中に他者への愛が芽生えるきっかけがある。そのようにいろんな事件がありますが、そこに巧妙なる神の仕組みがあるということを私たちは知らねばならんのです。心の豊かな人であるならば、喜びに満ち溢れた人生の中でもさらに悟っていくことができる、伸びていくこともできますが、そうしたことではわからない人、自分の身にやはり根本的な問題が起きなければわからない人にとっては、そうした問題が起きてくるのであります。そして私たちはやがて真理との出会いということを経験するのであります。真理との出会いは、それは発見の鋭い喜びであります。人生の真実の価値は、その人に与えられたものの量とか世間の評価にあるのではなくて、その人が人生の途上で発見した真理の質にあるのです。その深さにあるのです。その光の強さにあるのです。そう書いてありますが、結局いろんな人生のそうした曲がり角において、どれだけの質を、真理の質を発見してたか、どれだけの深さに到達してたか、どれだけの光の強さを感じたか、そして自らも発することができたか、これが問題であるんであります。したがってどうした経験を自分がしたか、どうした環境の中に置かれたかということは、それほど大きなことではないのであります。そこにおいて、その時点において自分がどれだけの光を発揮してたか、これが問題であります。自分はこんな不幸の中にある、自分はこんな肉体的なハンディを背負っているという方よ、その方はではそういう条件下にあって、あなたはどれだけ光り輝いたか、 これをこそ私は問うのであります。ホタルの光は昼間と思ってもよく見えないものでありますが、日が暮れてくるとだんだん見えてくるんであります。そして夜中になると非常にはっきりと見えます。そうしたものであります。人生は暗闇が濃く見えるような時もありますが、闇が濃ければ濃いほどその光もまた強くで見えるという真実があるのであります。皆さんは自分の闇が濃いと思うなら、その濃い闇の中にこそ新たな人生のランプを、自分の希望の光を、自分の悟りの火を灯そうと考えていくべきであります。その時にその光の強さがやがて分かってくるでしょう。自分自身も認めるでしょう。他の人も認めるでしょう。そして振り返った時に、自分としては実によく頑張ったと言えるようなことがあるでしょう。私はそう信じます。
お聞きいただいた説法は、幸福の原点第2章に収められています。いかがでしたでしょうか。自分には落ち度がないにもかかわらず降りかかってきた問題、皆さんの中にも経験されたことがある方いらっしゃるかもしれません。陽子さんは人生の意味、苦難の意味を仏法真理を通してつかみました。そしてどんなに苦しくてもいつも見守っていてくださった主の眼差しに気づかれました。主に愛されていたんだと言い切っていましたよね。これが信仰の姿です。エルカンターレ信仰によって得た深い幸福感がお声からも伝わってきたのではないかと思います。スタッフのインタビューに答えてくださった陽子さん、赤裸々にお話しくださって本当にありがとうございました。またお聞きの方の中で、なぜそんな苦難の中でそんな風に幸福になれるのかもっと知りたいという方は、今後もこの番組を聞いていただいたり、機会があればお近くの幸福の科学を訪ねてみてください。一曲お送りします。エルカンターレ大川隆法オリジナルソングスより、コータで悲しみから喜びへ。
私が生まれて世界は美しくなりましたでしょうか。私が生まれて父や母は喜びましたか。兄弟たちはどうですか。友達はどうですか。恋人よ、愛する人よ、人たち
しみから喜びへ。こちらはお近くの幸福の科学 CD ショップ、Amazon などからお求めいただけるほか、各種配信サイトからもお聞きいただけます。それではプレゼントのお知らせです。体験談の中で陽子さんが常に持ち歩いていたという書籍、永遠のブッダ不滅の光今ここに、こちらの携帯版を5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。天使のモーニングコールという番組名で検索してアクセスしてみてください。そちらの投稿フォームがありますので、そこから簡単に応募できます。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com message アットマーク tenshi-call.com、 はがきの方は郵便番号141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。ここまでは白倉律子でした。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。